脈拍。世界の国という国がその総力を傾け、大地球の全面を揺るがして戦いつつあるとき、日本国の威力が東半球を風靡し、つい四五年前までの国民には架空の夢でしかなかった偉大なる事業が、今彼らの眼前に実現されつつあるとき、前線の勇士たちは、その一人一人が神となって、今の世の神話を創造しつつあるとき、聖戦艦水の心臓部、日本陸軍省は、ひねもすよもすがら、頼もしく力強き白道を続けていた。この巨大なる心臓は、ささたる戦況に一喜一憂することなく、いかなる場合にも冷静にがっしりと規則正しく脈打っていたが、しかし極めて稀には、大いなる憂い、大いなる喜びのためにその鼓動を早めることがないとは言えなかった。陸軍大臣官房の少年球児、高橋喜一は、少年の敏感さをもって、時としてこの巨大なる脈拍の変調を直感することがあった。今日も高橋少年は、その変調をひしひしと身に感じていた。実にただならぬ気配であった。真珠湾攻撃の歴史的報告がもたらされたとき、湘南島攻略、コレヒドール攻略の解放に接したとき、巨人の心臓もさすがに大きく脈打ったのであるが、今日の気配は、それらとは全く種類を異にし、しかも、それらの場合と同じほどの、あるいはそれ以上の重大性を持っているかに直感せられた。もしかしたら、これは喜びの胸騒ぎではなくて、大いなる憂いのためのものではないのかと、一少年球児すら、全身に油汗の流れるような興奮を覚えたのである。午後3時ごろから、大臣室に隣する小会議室に、何かしら極めて重大な秘密会議が開かれていた。高橋少年は、この種の会議は、列席者が少なければ少ないほど、かえって重大であることをよく知っていたが、今日の会議の列席者はごく少数であった上に、その顔ぶれが、日頃の省内の会議などとは全く違っていることが、まず彼に異様な感じを与えたのである。会議室のどっしりと重い奈良のドアを開き、それぞれ常にない緊張の面持ちで室内に消えた人々のうち、半数以上は顔見知りの高官であった。陸軍大臣、参謀次長、航空技術本部長、兵器行政本部長、ことごとくが最高の長官ばかりである。他に、背広服の人が三人。そのうちの一人は、同僚の少年球児が失礼にもクスクスと忍び笑いを漏らしたほど、風采の上がらぬ老紳士であった。五尺に足らぬ小男の上に、少し腰が曲がっているので、まるで一寸法師のような感じがした。折り目の全く見えぬ羊羹色の黒の背広、行儀悪く背広の襟をはみ出しているネズミ色のカラー、今にもほどけ落ちそうなネクタイ、その上に白ぼうきのように伸び放題にしたごま塩頭の痩せた黒い顔が乗っている。何週間も剃ったことがないのであろう。白髪混じりの赤茶けたひげが頬と頭とを覆い隠し、あまり格好の良くない大きな鼻の上に 小さな玉の古風な眼鏡が今にもずり落ちそうに引っかかっている。